今年のベストジーニスト2020年度優勝者は、ドルルルルン、ゆとりっ子たちのたわごと、かりんさんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、ベストジーニスト賞選ばれて。
いや、普段からジーンズは2本ぐらい持ってるんですけどまさか選ばれると思
って2本しか持ってないな。
嬉しいです。
ありがとうございます。ベストジーニスト賞は、
はい、
もう36回続いてる本当に由緒正しい賞なので、
はい、
ちょっとこれを機会に、多分お仕事とかも増えると思いますし、まあ、なんかの折にはあのプロフィールとかにですね、ベストジーニスト賞2020受賞と書いていただければ、多分すごい箔がつくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
ちなみになんで選ばれた
選ばれたか
そんなに履いてないと思うんですけど。
あ、本当ですか。でも履かれてるとかはあんまりどうでもいいんですよね、はい、
まあ確かにあの過去の受賞された方を見る限り、はい、まあ、ジーンズを履いていた印象のある方は少ない、ま、いやほぼいないと言っても過言ではない、
ね、ということで、あの今回ね、触れたのはベストジーニスト賞をね、うん、何気なく見てたら本当に意味が分かんないなって思って話したくなった、
うん、これってさ、でも投票で決めてんだ。
知らなかったでしょ、
うん、誰が投票してんのこれ
だからいつ投票が行われてて誰が投票してんのか分かんないんだけど、去年は42万6516票集まってんの。
だから誰か42万人のもの人が投票してるってことだよね。投票してる。どういう基準で
分かんないの。
ジーンズ似合いますねこの人 で、
そうで、しかも大抵あの受賞が3年連続して殿堂入りするの。
何なんだ。
え、
ちなみに今年の、今年っていうか去年か、去年の
2019年の一般選出部門の優勝は、男性は、
うん、
あの平成ジャンプの中島優斗くん、
うん、
で女性は山本美月ちゃん。
微妙っていうか、
いや、なんかすごい
穴なんていうかな、隙間いや人気だよ、人気なんだけど、
めっちゃ人気なんだけどねやっぱなんかそこか、
うん、
何にもね、そうなんだ、
なんだろう、隙間感がすごい、なんか他の賞をちょうど受賞されてない人気者みたいななんかそんな感じ。
そこがいたかみたいなね。
そこね、間ついたねみたいな感じだね
いやでもこれ賞、あの投票だからさ。
いやだからおかしいよだってさ、平成ジャンプの中でも中島くんはもちろん人気だよ、かっこいいと思うけど、うんうん、やっぱほら一番人気はこう山田くんだとかさ、うん、あるし、なんかこう今だったら King&Prince が人気だとかさ、はいはい、ある中で
思うでしょ、
うん、
違うんだな。だって3年連続受賞してるから、
中島くんが、
うん、
異常に中島くんのジーンズ姿が似合うと思ってるなんか団体みたいなのがいいんだろうね、多分
一定数いるのかな。
どういう組織なんだそれ。
多分ね、来年は永瀬廉が来る。
あ、なんか今年3位に入ってんだ。
3位に入ってますから。
え、でも
入れ替わりだからさ、
今、待って、でも今年中島くん12万票入ってるわけよ、うん、
あ、すごいね。
12万6千票だよ。
そんな入ってんだから
。で、永瀬廉が2万4千票。10万の差。
いや、ね、埋めてくるからこれ。
これどの組織が、どの組織が10万埋めるの怖いよ。どういう世界なのこれ。
他トントンなんだけどね。
トントンとかなの本当だ、永瀬廉以下結構トントンだね。
トントンなんだけど圧倒なんだよね、中島優斗が。
何なんだろう、どこに中島優斗のこうジーンズ、なんだろう、ジーンズ感を、うん、あのサポートする人たちがいるんだろう、ね、サポートする、なんつうんだろう
サポーターなんだこの
投票。全然わからんな。
女性はさ、荒木優子ちゃん来るかもね、
うん、まあでもなんか荒木優子ちゃんは確かにジーンズ似合うわ、
うん、足長いからね。
あ、似合う似合う似合う。
山本美月さんが8万で荒木優子ちゃんが6万だからさ、
確かに2万票の差だったら全然追いつけ追い越せって感じだね
やばいな、10万票の差やばいな。
これじゃあさ、来年来る人当てようよ。来年、あ、まあ別にこの今のランキング無視して OK で、
うんうんうん、
今後ベストジーニスト賞に輝くであろう人。
ちなみにさ、競技会選出部門は出川さんとか言ってるんだよ。
何競技会選出、
まあ、呼びたかったんだろうね呼びたかった出川哲朗さんと、なぜか長谷川京子さんこのタイミングで言ってるんだけど。
なるほどね。あ、なんかあれもパナソニックの樋口会長 社長か、樋口社長も入って
る
じゃん。
入ってるし、あとこの写真さ全部 胸から上だからさ、ジーンズ入ってる姿全然見えないっていうただ顔が見えるだけ
っていう。 やばい、やばすぎる本当に誰が入るかな。
あのね、まず女性は田中みな実絶対入るね、
うん、ジーンズ履いてる。
そういう問題じゃないんだよ分かって早く、さっきから言ってるじゃん
ジーンズ履いてなくてもいいんだ。
いいのいいの、
もはや
呼びたいかどうか、
もはやね、
うん、
はい、霜降り明星粗品。
うわ
粗品来るでしょ絶対。
来
履いてないけどね、
履いてないけど来るな、
スーツ着てるけどね、
うん、履いてないけど来るいやでもそしたら宮下草薙くんも来そうだけどね。
草薙くんかな、
草薙くんが来そうだけど。
履いてないけどね、
履いてないけどね
いいのか、
履いてないけどいいんじゃない、
まあ、うん、まあ大体来るねその辺だね、う
ん、でも穴見つけるの難しいね、その友永慎也。
いやないだろう。
いやでもみな、
え
ベストジーニストだから彼似合ってる、ジーンズ、うん、履いてるし似合うよ。
そっか、
うん、
慎也さんか。まあほとぼりも冷めたしな深夜さんの
そろそろね、
もういいかっていう感じもあるもんね、もう幸せにな
ってくるみたいになってるからさ。
そうだね、ではそろそろ行きますかせーの、今週のゆとたわ。せーのって言わなかったっけ、
なんか私も今週のあとなんて言うんだっけって一緒思っちゃった
はい、改めまして、はい、かりんです。
ほのかです。
はい、今週のゆとたわ
長くなっちゃったね、また
また長くなっちゃった、
うん、
本当。しかも今回ね重いんだよね今回の回。
というのは、
いやなんかさ最近全然お便りが読めてなかったって気づいてた人っていますか、
うん、問いかけなんだ。
お気づきでしょうか
私はさすがに気づいてたけどね、
だいぶ溜まっておりまして、
うん、
その中でもですね、これはさすがに読まないとまずいだろうっていう、なんか怨念がこもったお便り。
いや怨念って言わないからそれ
念、
まあ、念だね、どっちかっていうと
念がこもりまくったお便りが結構あって、ね、
うん、
ちょっと今日はその成仏会というか恋愛のね重めのね、
成仏ってなんか終わったみたいになっちゃうから、
まあ気持ちを晴らすための
晴らすためのね、
まあお便り会ということで、
はいはいはい、
進めさせていただきたいと思います、
はい、
でこれあの恋愛相談がほとんどでして、
おうちらに、
で相手の気持ちをね、
うん、
聞いてるご相談が多いので、
うん、
最終的には、まあ、相手方をこちらの方で、下ろさせていただいて、相手方から直接の言葉を降臨させてお告げとしてお答えしようかと思っております
マジで意味が分からなかったよ聞いてて。どういうこと、
相手方
相手方って何ま
ずそのままちょっと進めてみましょう。
あ、ごめんごめん、
いいですかね、
止めないね、
いいですかね、じゃあまずですね、
うん、
操作ネームクーチ、こんにちは。私は18歳の国公立大学受験を目前にした受験生です。まだ聞き始めて間もないですが、受験勉強の合間にお二人の会話を聞くのが毎日の唯一の楽しみとなっています、今回は初めてお便りを送らせていただいたのですが、内容はお悩み相談です。それは受験期にもかかわらず好きな人ができてしまったことです。その人、かっこ K 君は同じ塾の人でとても頭がよくかっこいいです。秋頃から K 君と目が合ったり、うん、帰る時間が同じになったりして、うん、その頃は気にしていなかったのですが、最近になって私のことを気にしてくれているのかなと思うようになり、
うん、
好きになってしまいました。
シンプル。
はじめは絶対に思い過ごしだと思っていたのですが、 K 君の周りの人が喋っている会話を聞いて、うん、多分間違いないことが分かりました。ですが K 君はシャイで奥手らしく、
うん、
帰る時間を毎日合わせないようにしてくれているようです、
うん、
そういう男子は積極的に来られると嫌なものでしょうか、うん、毎日目が合うだけで何も起こらず私は悶々としています。というのも国公立の受験はもうすぐで、受験が終われば私たちは会う機会がなくなります、
うん、
そうなる前にどうにかしたいのですが、どうするのがベストなのか分からなくて困っています、
うん、
お二人ならどうしますか。長々しく分かりにくくてすみません。ということで、
待って、
受験生、
受験生がゆとたわ聞いてて、しかも手紙の内容が恋愛相談。これはすっきりさせたいけどさ、
まず受験頑張れ。まず受験 だ、ね、まあわかるよ、わかる、
うん、
こうなる気持ちもわかる。
いやでもさ、秋でしょ去年の、う
ん、秋から好きなんだよね。
真っ盛りだもんね、受験ちょうど、受験がもう本当にやばいよみたいになってくる時期だよね。
あと半年ないだぞ夏は終わったぞみたいなタイミング
先生ね厳しい
先生に言われてるタイミングだよね、
うん、塾の人なんだねそして、うん、だから受験が終わっちゃうともう会えなくなっちゃうとい
やでもね私この気持ちわかる本当に
えわかる側
でかわかるっていうか、うん、やっぱその受験とかなんかまあ就活とかそういう他のことに集中しなきゃいけない時に限って恋愛しちゃうんですよ
恋愛しちゃうんだ世の中の人って
そうじゃないでも、
まあ、そうなんだよね
ちょっと心のさ
なんか大変なことがあるとしちゃうんだよね
そうそうで こっちやんなきゃいけないけどみたいな、
うんうんうん、
なんかあのがあると恋愛にうつつを抜かしたくなりがちっていうかさ
気がそっちにそらしたいのかな何なんだろう、
うん、
なんか癒しが欲しいのかな
大掃除してる時に漫画全巻読んじゃうのと同じで
大掃除に例えないでくれ
同じだと思うでも本当、
うんうん、
なんだろうねこれ
しかもさ
うん
好きになった理由すごくない
目が合ったり、
帰
る時間が同じになったりして、うん、まずまあ目が合ったりはいいよ置いといて、
うん、
帰る時間が同じになったりしては授業があるわけだからだいたい同じに
違うんだよ多分だから感じてるんだよ多分合わせてきてんなって
ビビって
そうあこれは寄せてきてんなって思ってたけど最近はなんかよくよく聞いてたら、
うん
多分このクーチーさん、
うん、
とのことが好きだからあえてもうずらし始めちゃったっていう
あ帰る時間をね、うん、でもさ何それあもうアボハライトの世界だよ
やばいねケイ君もでもその世界線にいるのかな今受験生同じ受験生ながら受験生だけど恋愛しちゃう世界線にいるのかな
男女問わずだと思うこの逃れたい欲求
は本当
勉強から
じゃあお互いに今同じ世界線に乗り始めちゃってる感じ
あると思うな正直
でもねいるわ
え
あの同じ世界線にこういう時乗り始めた時の付き合うと絶対もう良くないうまくいかない
なんでなんで経験者
もう経験者だよ言うと絶対やめた方がいい
就活かな
就活ではないな
あ受験
受験だね
世界線受験という世界線の中で恋愛してしまった人ですか
受験という世界線から逃れようとしてそちら側の世界線であ幸せだなって思うとしちゃった人間だから
シュタインズゲートの世界ですね
そうですダメ
この世界線はあちょっとクーチさんには悲しいかもしれないけど、
うん、
受験が終わるとこの世界線は崩れる可能性があるんですよね、
うん、
特に大学受験でしょ、
うん、
大学っていうのはね楽園みたいな場所なんですよね
言っちゃうそれ
特に新歓
うわ
新歓っていう時期
みんな浮かれるよ
マジでねなんか嘘みたいに浮かれるんだよね予備校だった時が、
うん、
ってなったら忘れちゃうかもしれないこんな気持ち
お互いにね付き合う人も変わってきたりしてさ、
うん、
今週も会えない来週も会えないなんてなってきてさ、
はい、
ちょっとそんな目にあってほしくないな私は
だからまあ今はまあほろ苦い、
うん、
淡い恋愛を楽しんで告白とかは一旦受験が終わってみて
それでも会いたくなるんだったらもう行った方がいいよね
そうだね受験終わってすっきりして友達とディズニーランドとか行って、うん、ちょっと気持ち忘れかけちゃってたら
そうだわ
もうそのままで大丈夫かと思います
このタイミングでその道突き進むのはおすすめしないわ、
うん、勉強しといた方がいいね
勉強しよう
おそらくね
そっちの方が多分絶対後悔しない
ということで、
うん、
ケイ君下ろします
おここで卸が来るんだもう終わったと思ったら、
うん、
落ち着いたと思ったけど
卸します、
はい
まあ、今のケイ君の率直な気持ちね
やだもう卸すとか気合い入れないで
グーチー好きになってくれてありがとう俺もやっぱり受験もしんどいからさ正直、まあ、結構気になってたよ目も結構合うしさ授業中とか
同じ気持ちなんだ
あとプリント配る時とか
一緒に懐かしい
プリント配る時とかする時あるし自習室でもたまに一緒になるよね
うわ甘酸っぱい
なんかまあただお互い受験のために予備校通ってるって思ってるからさ
そりゃそうだ
なかなかちょっと告白とかまではいけなくて
うんそりゃそうだ
まあ受験が終わって落ち着いてお互い気持ちが残ってるようだったら一緒にディズニーランド行こうな
まあね、かりんさんの内かりんさんがさっき言ってた内容と結構ダダかぶりだね
ケイ君も同じ気持ちに思ってるってことだよ
だからケイ君まともそうだな、よかった。
いやわかんないよ、こういう人ほど4月に入った瞬間に金髪に染め上げて。
やめな。
いやわかんないよ、こればっかりは本当に。
まあでもいろんな可能性をね感じ取っていた方が絶望しないから、
う
ん、
そうだね、
うん、
はい、ということで
勉強頑張れ、頑張って、
勉強、とにかく勉強頑張って。たまに漫画読んで OK。
うん、たまにね。ゆとた
はい、次のお便りに行かせていただきます、
うん、
ちょっと大人なやついきますね、うん、はじめまして、ソーサーネームハイドと申します、うん、お二方と同学年の92年生まれゆとり世代ど真ん中の男性です。
嬉しい。
女心の難しさを物語るエピソードを綴るので、うん、感想を聞かせていただけたらと思います。
感想、はい。
中高の同級生で、高校卒業後私は中部地方に残り、彼女は関東に進学しました、
うん、
卒業してからもしばしば連絡のやり取りが続いていて、関東に行く際には連絡し、時には同級生で集まり、時には二人きりでご飯に行くこともありました、
うん、
つけてないってことですね、
うんうん、
それで大学も卒業し、無事に就職してから2年ほど経ったある日のこと、私は東京でやっているある展示会を見たくなり、急遽東京に向かうことにしました、うん、せっかくなのでと彼女に連絡を取り、二人きりで夕食に行くことになりました、
うん、
東京駅構内に彼女が接待で使用したことがあるお店があるというので、うん、そこでお酒を飲みつつ食事をして2時間ほどが経ち、21時半を過ぎた頃のことです、うん、1年ぶりに会う彼女との会話に盛り上がり、時間が経つのも忘れていた私は終電が近くなっているだろうことに気がつきました。
あら、やばいぞ。
私、やべ、終電間に合うかな、宿も取ってないし、
うん、
彼女、間に合いそう、ダメなら私の家泊まってく、
うん、
私、彼氏は大丈夫なの、彼女、明日出かける用事あるから今日は来ないよ。そうなのです、彼女は彼氏持ちなのです。おまけに彼女は美貌の持ち主で、
うん、
私たちはお酒が入った状態、
はい、
これは誘っているのかななどと横島な考えも横切りましたが、
うん、
長年の付き合いからそういうタイプじゃないと思いながらも、家に行ってしまえば過ちを犯してしまう可能性に怖くなり、
うん、
ダッシュで終電に駆け込み帰宅しました。後日男友達にその話をしたら、単に友達止めるだけだし男女関係ないっしょと驚きの回答をいただきました。君も男なら俺の気持ちを分かってくれよと思いながら、
うん、
今も思い出してはモヤモヤしています、
うん、
お二人的にはこれは夜のお誘いだと思いますか、
うん、
それともただ単に友達を止めてあげるだけ、どちらにしろ友達だと思い込んでる異性でも簡単に止めない方がいいと思います、ということで。
いやちょっと待って、同い年
なんて詳細な文章だろう。これもう特定されんじゃねっていうぐらい詳細に、
本人、彼女聞いてたら特定されんね。
接待で使用したことがあるお店、
そこがめちゃめちゃ気になっちゃった私、どっちかっていうと。
あと2時間ほどが、私21時半21時半で終電ってどういうこと、
うん、だからほら地方から来てるから
じゃない、あ、地方から来てるからってことか、うん、地方から来てるんだよ、
うん、
ね、
から早い。
どう思うこれ、
え、何を答えればいいんだろうね。感想でしょ。
違うよ、彼女がどう思ってたかだよ。
どう思ってたか
聞いてる。
どう思ってたか
、うん、いや彼女は誘って家に来ていいよって言ったのか、
うん、
そうじゃなくて単純に優しさで言ったのかって。
いやちょっとさ、でも明日出かける用事あるから今日は来ないよ、まあ、怖すぎる一言だ、ちょ正直な話。いや例えばね、
うん、
あの彼氏がさ、
うん、
いるとするじゃん自分に、
うん、
彼氏いるとするじゃん、
うん、
いるじゃん、
うん、
いて、その彼氏がさ女の子と飲んでて、女の子は終電だわって言って、あでも明日俺彼女家に来ないから泊まってけばって言ったらさ、すごい嫌じゃないそれ言われたら。
確かに逆の立場だったらめっちゃ嫌だわ。
めちゃめちゃ嫌じゃない、
何それ、どういうこと、
うん、うん、いや彼氏は大丈夫なのってさ、来ないから、来ないかどうかじゃないじゃん、彼氏いるから家行っちゃまずいよねっていう質問でしょ、彼氏は大丈夫なのっていう質問って。
確かにね、そうだね、
うん、
でも私この子を全然別に誘ってる気じゃないと思う。
え
思うけど。
なんで、
え、普通に困ってるから止めてあげたいってことなんじゃないのかな、
うん、 でもさ、いや終電逃しちゃっただったらわかるよ、でもしょうがないな、うん、みたいな、
そうか、
まだ帰れるかもしれないっていう段階で大丈夫だよ、ゆっくりしてきなよ、私
そんな風に書いてないよ間に合いそう、ダメなら私の家泊まってくれ、ダメならって言ってるよダメならだから、
ダメならね、
そっか、
一応エスキューズしてるけど、
そうそうそう、
うん、でもあんま良い女友達じゃないんじゃないかな、
本当に、
うん、
え私あどうかな、それかだよ、
うん、
それかこのハイドさんがよっぽど中性的なんじゃない、
うん、まあ、そのパターンはあるな、絶対なんもないみたいなね、
うん、友達って思ってて、うんうんうん、もう全くだってさ二人きりで会って、うん、彼氏がいるけど二人きりで会ってご飯行ける中、
そもそもね
めっちゃ男友達としてカテゴライズされてて、
うん、
まあ一夜を共にしても何も起こらないだろう、
うん、
この子の中ではもう本当に決めつけてるっていうパターン、
まあ、それはあるかもね、
なんか確かにそっちな気がすんな、
モテキパターンか、
綺麗なんだね、そしてこの子、
そうだよ綺麗なんだよ、綺麗なんだよ、
うん、すごいさ全然思わせぶりなこととかも一言も言わないんじゃないこの人、ハイドさん、
あーそうかもね、
うん、そのパターンあるよ、
で結局だってダッシュで帰ったんでしょ、
そうちゃんと帰ってんだもんその時点でさほら絶対そういう感じじゃないって思ってるから、
うん、そうかも、はい、ハイドさんへの信頼感か、
そうだと思う、
じゃあちょっと下ろしてもらっていいですか、
行きます、
うん、
ハイドありがとう、なんか気にかけてもらっちゃってい
つも感
謝すんなただ私本当にあの時は心配して言っただけだったんだよね、やっぱ地方から一人で出てきてくれた時にまあ私もね軽い気持ちとはいえ、
うん、
ご飯一緒に行っちゃったわけだから、
うんうん、
帰れなくなっちゃったらどうするんだろうって思って、うん、まあしかもハイドだったらね私の家にいたってそんな何か何か間違ったことが起こる感じもないし、まあ軽く2人で飲み直してっていう感じで終わるかなって思っただけだったんだよね、
はいはいはい、
だからそんなに深読みしなくて大丈夫ごめんね
え、やっぱそうだったんだ、
やっぱそうらしい、
なんか全然悪い子じゃなかったね、ごめん、
いい子だったね、
チュクチュクつっゆとたわ江戸川、ゆとたわ江戸川、ゆとたわよ、
はじめまして、大学2年のキュウリと申します、
キュウリ、
はい、
うん、
恋愛相談です、重いです、
うん、
先に2人の登場人物の紹介です、
登場人物、
僕仙台の大学に通う理系の大学生、
うん、
彼女僕と同い年で東京のお堅い女子大学に通う文系の大学生、うん、高校1年の頃から僕と彼女は付き合い始め、大学進学をきっかけに遠距離恋愛がスタートしました、うん、大学1年の頃はほぼ毎日夜に電話をし、1ヶ月か2ヶ月に1度くらいの頻度で会っていました、遠距離恋愛に負けないよう好きだよと伝えることを心がけていました、うん、彼女もそれに応えてくれ本当に幸せでした、お互いに大学2年になり彼女が勉強やバイトやサークルで忙しくなりました、
うん、
当時は僕はあまり忙しくなかったので彼女を第一にと寂しい気持ちを抑えて気を使っていたつもりでした、しかしこの頃から彼女が自分から好きだよと言ってくれることがなくなって、うん、さらに寂しかったのです、最後に会ったのは6月です、うん、彼女が7月も8月も予定が埋まってて9月もほとんど空きがないごめんと申し訳なさそうに僕に言ってきました、
うん、
大丈夫忙しいのは君だからと寂しさを殺して伝えました、うん、それからは彼女が忙しくて電話もなかなかできず、
うん、
LINE もそっけなかったのです、
うん、
そうして8月も終わりの頃初めて彼女に君が忙しいのも分かってたつもりだけど会話が減っちゃって寂しいくだらなくてごめんと本音を打ち上げました、すると彼女には、うん、冷たくて申し訳ないけど寂しいって言われると追い詰められちゃって辛いと言われました予想していた答えと180度違ってとてもショックでその頃からもう好きじゃないのかな、他に好きな人ができたのかなと思い始めました、
うんうん、
時は過ぎて10月、話があると言われて電話をしました、そこで彼女に、
うん、
キュウリが私のことをとても大切に思ってくれてるのは本当に伝わってきた、
うん、
でも私はその気持ちを返せなくて辛かった、今後も辛くなるかもと考えると距離を置きたい、冷たくてごめんねと言われました、
あるね、
ある程度予期はしていましたがショックでした、うん、他に理由があることも考えたのですがそうでもないようでした、うん、正直言って絶対に嫌でしたが彼女の気持ちを考えて友達に戻ることにしました、うん、そして1ヶ月後話し合いの結果改めて別れることになりました、うん、まとめると僕が重くて別れることになったわけです。4年間付き合った本当に大好きだった彼女にすごくあっさりした振られ方をしたため何も手につかず悲しみの日々を送っています、うん、新しい出会いも考えましたが彼女のことを忘れられない自分がいて正直言って復縁したいです、
うん、
そのためには自分の短所を直すなどいろいろなことが必要ですが最終的には向こうの気持ち次第だと思います、うん、お二人が僕の元彼女と同じ立場だったらどうお考えになりますか。
悲しすぎでしょ、何これ、何なのこれ
無理ですこれは戻れない
待って待って、悲しさに紛れてめっちゃ残酷なこと言ってるし、
残念なんですけどもう無理ですね、これを二度と戻れないです。
やめてよ、決めつけないで。
復縁っていうのはありえない残念でした。
あのじゃあ元カレをこのラジオにね、うん、呼んだこともあるカニンさんは、
はい、
そう思うんだ。
二度と復縁できません残念だけど。
どこら辺でそう思う、もともと別れた人が復縁するってことがありえないと思ってるのか、
うん、
もしくはこの中にヒントがあったのか、う
ん、この中にヒントはたくさんあります。
たくさんあった、
たくさんあります。まず最初ですよ、
うん、
彼女は忙しくなったんですよ、大学2年に入った時。
忙しくなるからね大学2年って。
これもうあの伏線回収です、今から推理、
うん、
推理ですけど、はい、勉強やバイトサークルで忙しくなりましたと、
うん、
ただ、僕はあまり忙しくなかった。はい、これ
どういうこと、何分かんない分かんない、
忙しさの差異がすごい。
どういうこと。
これは別れる前兆ですまず1個。
あ、そう、よくあるパターンなの。
よくあるパターンだと思わない。
確かに大抵そうなんだよね。
大抵そこから始まるから、
大抵のつかがなんか急に忙しくなっちゃうんだよね。
どっちかが急に忙しくなるところからほこぼろび始めるんですこれもう始まってましたこの時点でね。
あ、じゃあもうこの時点がスタートだったんだ。
うん、残念だけどね、うん、そうなんです。で、7月も8月も予定が埋まってて9月もほとんど空きがない、ごめん、
うん、
嘘、これは
なわけないでしょ。
そんなに全部空きがないわけないじゃん嘘です。あなたに空ける時間がないということですね、これは。
で、申し訳なさそうに言ってたんだけどね、一応。
まあだから彼女もさ、
うん、
ちょっと気持ちが冷めてきてるんだけれども、
まあ、
まあ、まだ戻るかな、もしかしたら気持ち戻るかもなぐらいの感じなのよ。
そっか、まあもともとね1ヶ月か2ヶ月に1回しか会ってないっていうのもあるし、
うん、
ね、
で、
うん、
ここで間違いなくですね、キュウリさんは間違いを犯しましたね、
うん、
なぜならば寂しいっていうのを伝えちゃったんですね。
これはねダメなんだよ、
寂しいわね。しかも気持ちが冷めているタイミングで、
うん、
忙しいって言ってこうちょっと遠ざけてたタイミングで、うん、寂しいって言われちゃうともうね、はい、シューッとマイナス5度ぐらいまで気持ちが
なんし、もう本当に不思議だよね、寂しいでなんでこんなダメになっちゃうんだろうね。
そうなんだよ、こういう時なんて言ったらいいでしょう。
ヒントください。
プラスなことを言う。
寂しいはダメなんだ、責めてるみたいになっちゃうのかな、
うん、重くなっちゃう、
重くなっちゃう、会いたいとかじゃないの。
ダメです、同じです。
ダメなの、
同じです。こういう場合は、うん、こういう寂しい会いたいとかは言わず、
うん、
会えた時に会えて楽しかったっていうのがいいんですよ。話せた時に話せて楽しかったっていうのがいいんですよ。
でもさ、待って待って待って、
はい、
そもそもキュウリさん、
うん、
会うことすらさせてもらえてないんだよ。
だからまあ連絡取れて嬉しかったとかじゃないじゃん、もうあと元気そうでよかったとか。
あ、そうだ、
とにかくそういう感じにしていくしかないんですよ、ね、この場合。
まあ一応ね、
うん、
あの思ってるっていうのを伝えつつ、
うん、
なんかまあ重くはならない。
そう、自分のね辛い、辛い、寂しいっていう気持ちを伝えた瞬間に相手はどんどん引いていくので、
絶対にいい方に行かないもんね、寂しいとかって言った瞬間に。
そうなんです、皆さんよく覚えておいてください。で、残念ながら、うん、こういう風に冷めていったら場合、うん、復縁は難しいですね。
どうしてですか。
女性は一度冷めるとなかなか戻らないからですね。
あ、 だからもう逆になんかもう相手の過失、
うん、
まあちょっとなんか浮気じゃないけどさ、うん、あ女の子と遊んでるわ、うん、もう別れるとかの方が逆に復縁がありえるぐらいのレベルってこと？
そうだね、その方がありえる、ね、全然
冷めちゃうとやっぱもうダメなんだ。
気持ちが冷めたらもうなんか戻らない気がしない？
なんかさーってなるよね。
うん、で正直もう、まあ、このメールが来てたの年末なんですけど、多分もうこの彼女はもう彼氏がいるんじゃないかな。そんな気がする。
別の生活を歩んでるんだね。
そうだと思います。はい、下ろします。
はい、
結構毎日楽しいんだよな、サークルとかさ。
これいつ時点の彼女なんだろう。
なんかもう正直ね、毎日飲み会なので、結構やっぱ東京ってすごいかっこいい人いっぱいいて、ちなみに私インカレ入ったのね。
あ、やばいやばいやばい、
早稲田とのインカレなんだけど、結構かっこいい人多くてさ、サッカーなんだけど先輩がやばいんだよねって感じで、まあ正直ここまでの本音はキュウリには言えなかったんだけど、東京ってすごいよ。
めちゃくちゃうざいな。
でもキュウリのことは全然なんかダメな人とか思ったことは一切ないんだけど、うん、やっぱりなんかなんだろう、離れてから見てみるとなんかやっぱキュウリの生活がつまんなそうに見えちゃって、
ひどいけど、
どうしてもなかなかなんだろう、連絡したいって思えなくなっちゃったんだよね。
うん、
だからお互い新しい道を歩もう。
嫌な女だな。
別れて正解ですね。
いやでもキュウリさんね、うん、このメールの感じからしてすごい多分優しい人だから、
真面目な人だと思う。
うん、なんか遠距離じゃなくてね、近くで、うん、
仙台の人と付き合ったらいいじゃん
ね。まあ多分もともとはね地元にいた人なんだろうけど、東京に行っちゃったってことだと思うけどさ。
そうだね、
なんか絶対もっといい人いると思うな。
リケジョと付き合いな、リケジョと。
そうだよ、
うん、
もう
同じ大学の、
戻すのはやめた方がいい。
うん、
より戻すのは。
ちなみにこの彼女も、まあ、東京に行って楽しくなっちゃったんだと思うんだけど、
うん、
これ一時だから、一時。
そうなんだよね、
うん、まあ、あの数年経ったら何だったんだっけあれみたいな感じで走馬灯のように蘇るような淡い記憶になってるので大丈夫です。ね、
じゃあ今の楽しみは別にそんな心に深く残るような楽しみじゃないっていうことね。
そうです。
若くなかった、うん、結構みんな
年齢層がマジ若いね。でそれでさ、なんかこれ別に恋愛相談送ってきてくださいとか一言も言ってないのに、
うん、
こんなに重い恋愛相談が何通も来てるってすごくない？
なんでかわかる？
なんで？
君が遠距離恋愛と結構重い話をしたから。
あ、そのせいか。
みんな勇気を持って、あ、送っても大丈夫だなってなった。だから年末に来てんのよ。
そういうことね、なるほどね、うん、でやっぱ
勇気を与えたのがあなたの告白は。
あ、そっか、うん、嬉しいな。嬉しい答えを。でも結構一刀両断してるけど大丈夫かな、
うん、でも時差があるから大丈夫だと思う、逆に。
あ、よかったよかったよかった、うん、だしこういうのはっきり言ってあげた方が
いい
と思ってて、私
だから恋愛相談よく受けるもんね。かりんちゃんは、
うん、で友達に受けたとから恋愛相談受けた時も、
うん、
あのよく言われるのがやっぱ復縁したいんだけどどうしよう、
はいはい、
絶対やめた方がいいって言ってる。全部今すぐ一切のものを断ちなさいって言ってる私。
何なの？
LINE もブロックするべき。
銀座の母じゃないけどさ。
やめた方がいい。ね、うん、やめた方がいい。全て断つべきだと思ってる。復縁したいという気持ちすらも。
すげえな。それで元彼ここに呼んでんだからな。
うん、立った上で呼んで
るから。立ってるから呼んでんだもんね。
うん、一切ないから呼んでるから。
力強いね。
はい、皆さん楽しい恋愛ができたらいいですね。うん、
ぜひまた何かあったら送ってください。
私たちもまあいい恋愛ができるように頑張ります。
そうだね。
ゆとたわ、
はい、はい、そんな感じですか、
うん、
あれだね、ポッドキャストアワードの話をしないと。あ、泣いてる人いる、泣いてる人。
もう日本で一番ポッドキャストアワードの結果を気にしてるって噂だったけどね。
誰が？
私が。
あ、そうなの？ほのちゃんでも結果聞いた時泣いたんでしょ？
まあ泣いてはないよ。
泣いてないのかい？泣いた
って LINE で送ったけど泣いてはない。
泣いてないのかい？
泣いてはないけどさ、だって 確かに面白そうだったもん、20個選ばれてるの、
うん、あ、ちょっと改めて説明すると、はい、ポッドキャストアワードっていうね、日本放送主催のなんかまあコンテストみたいのがあったんですけど、
ポッドキャストの大賞ね、
うん、でちょっとまあ選ばれないだろうなと思いつつも、
ちょっとやっぱどっかでね、あの受験の、それこそ受験とかさ、 あるじゃん、そうだね、そういう
お試し受験的なね、
お試し受験的な
的な感じで、うん、まあもし選ばれたら嬉しいなぐらいの感じで、
そう、
まあ皆さんにも推薦してもらったりとかしてたんですけど、うん、まあ残念ながら選ばれず、まあそうだよなって感じなんですよ、
ね、でもね、推薦してくれたりとか何人かいるってことよそれはありがたいことだと思わない？
まあそうだね、
うん、
え、実践した？
したよ
私。でも実践の文章がさ、ちょっと恥ずかしくてさ、
え、
なんかさ、自分のさ番組を自分で押すってめっちゃ恥ずくない？
めっちゃ恥ずいよ。しかもバレてるからね、あっちに多分。
なんかもう全然なんかあんまり上手にできなかった
可愛らしいなな
んかいい感じの番組ですぐらいのことしか書けない。
いつもあんなにいっぱい文章書いてるのに、
自分のことは言えないんだよね本当に。
まあでも言えないよね、客観的に分かんないもんね、
う
ん、
そうなんだよね。だからみんなにかかってて、本当多分みんなすごい押してくれたんだと思うんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
おかげさまで、なんだっけ、推薦作品
なんか最後まで残った60だっけ、
60の作品の一つみたいな感じに
やったじゃん、
もらってたんで。
やったじゃんよ。
やったってことは、結構聞かれてるってことだよね
ふわふわしてるね
ってことだよね、
まあきっとね。
うん、でもなんか今回こういうのがあったっていうことがまずすごいから、
うん、知らない番組もいっぱいあったもんね。
うん、ありがとうございました皆さん、その説は、
ね、だ4月をまた楽しみにしようぜ、最終結果。
そうだね、
うん、
確かに何が選ばれるかね
全く予想つかないわ私的には。
でも面白い番組ばっかだからな、
うん、どれがとっても
ね、
やっぱかって言うわ。
やっぱ一般人強い世界だわ。
一般人時代、
強い一般人の時代だね、う
ん、やっぱね、好きなものを作ってるからねみんな。
いや、コンテンツに対する愛は一般人も有名人も変わりませんわ、
うん、なる
作ってるみんな、
うん、みんな愛が深いからね、
みんな生み出してる。
いやでも今回さ、やっぱポッドキャストでなんか配信者の人たちがいっぱいいてさ、うん、みんな愛が強いからこそさ、炎上するかもしれないなってちょっと思ってたの、
うん、
でもそんなことなくてさ、やっぱあの丁寧だったね、なんか全部作品、
うん、
ちゃんとページに載せてくれたりとか、何がいいかっていう
ねとかね、
そう、あとその紹介文の丁寧さもあるし、うん、ちゃんと選んだんだろうなっていう。
あれ大変だったと思うよ。
そりゃ大変だね、だって300だっけ、
うん、
聞くの大変だもん。
いやーすごいね、日本放送
本気を見せてくれました、ありがとう、
ありがとう一億総生み出し時代みんな楽しんでいきましょう、
イエーイ
はい、ということで、はい、ツイッターはアットマークゆとたわでやっております、
はい、
ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください、
はい、
ほのちゃんがねコロナウイルスの対策でテレビに出たということで
私が対策してるわけじゃないんだけどね
NHK にほのちゃんがいたっていう、うん、ツイートがたくさん届いております。ありがとうございます。今まで
ねつぶやいてない人が急につぶやいてくれてありがとうございます
結構操作がいたんだなって思いました、ね、
ありがとうございます。あとはメールも募集しておりまして、ゆとたわ @gmail.com yudotawa@gmail.com に、まあ、かりんさんにね恋愛相談したいなんて方はぜひぜひ送ってください。
はい、
じゃあそんな感じですかね。
はい、ではいきましょう、
せーの
それじゃあ
こんばんは、おやすみなさい。
これむずい。